白金で、大学でキリスト教を学ぶ意味、というテーマで、いただくことになっておりますので、ここでもできなかった方もいると思いますので、大学で、明治学院大学では、キリスト教で建てられた大学として、キリスト教を教えていますが、そのことを通じて勉強しているのか、ということで、考えの気を持とうと思いました。大学で皆さん、キリスト教を学んでいるわけですけれども、キリスト教以前に、大学で勉強しているのは、何のためどういう意味があるんでしょうか。高度な専門知識を身につけることにどういう意味があるんでしょうか。大学の先生方の中にはそういう専門知識を身につけて、ますます研究に励んで新しい真理を発見することを喜びにしている人たちがいます。ここで勉強するのが、皆さんの喜びになっていればそれはいいことだと思います。一生懸命勉強してどういう意味があるのか考えたらどうでしょうか。この明治学院に来る教職員用のバスを待つところに、すぐそばにパチンコ屋さんがあります。昼間でも今この時間でも大勢の人がパチンコをやっています。パチンコをやって時間を潰すことの意味と、そこで一生懸命勉強することの意味と違いがあるでしょうか。ここは時間の無駄だという気持ち、そしてここでよく勉強して将来いい地位を得ればそれなりにいろいろ面白いことがあります。私も学院牧師を今やっていて非常に面白いです。牧師の立場から考えたもっといい明治学院にするために、学長ですとか学院長ですとか学校の、いわゆる、どういう言い方がいいか悪いか分かりませんけども、いわゆる偉い人たちに働きかけて、この学校をこういうふうにいい学校にしていきましょうというお話をさせていただいて、そのことが少しでも実現していくと非常に面白いです。でこれが権力っていうことなんだなと思います。自分が考えた自分一人ではできないことを多くの人たちが動かして世の中を変えていく、このことは大変面白い。学生時代にパチンコばかりやってる人はなんかそういう権力を得ることができません。一生懸命勉強すればそれなりに世の中で力を得ていくと思います。で社会的な、いろいろな影響力があるときには、それなりに人生楽しいです。ですけども、それ楽しくて、人生の本当の意味っていうのを見失ってしまうことがあります。それで私は時々、引退した後のことを考えるんです。仕事終わった後、皆さんにとってはまだまだ先のことを思うかもしれませんが、仕事終わった後っていうのは、人間が自分が何のために生きているのか、それを考えさせられる時だと思います。皆さんのご両親、そろそろその世代にだんだんなっていくんだと思いますが、引退した後どうするでしょうか。ゲートボールやってる人がいます。囲碁をやってる人がいます。私は音楽が好きでしたから、若い時からいろいろな楽器を買い集めました。日本の楽器もお三味線もやりますし、バロック音楽のチェ 鍵盤とかフルートとかバイオリンとかを買いました。ですけども仕事してるとなかなかそれ練習してる時間がありません。引退した後ずっと時間があるんならそれ一生懸命練習するんでしょうか。練習してどうなるんでしょうか。練習して誰に向かって発表するんでしょうか。練習してプロの演奏家になれるんでしょうか。なれません。今更やってもなれません。好きだから、そういうことをやるのはゲートボールやるのと囲碁をやるのと同じことだと思います。それが何のためになるのかって考えたら何のためでしょうか。でその何のためかっていうのが結局は引退する後でも今でも人間は何のために生きてるのかっていう問題なんだと思うんです。何のために生きてるのか。囲碁をやるのもゲートボールをやるのも音楽をやるのも権力を持って他の人たちを動かすのも全部その目的が人間の自分の心の中だけの目的だったら意味がないと思うんですね。五番に向かってこうやっててどういう意味があるのか。それが自分一人の中にある意味でこうやってるんだったら、自分一人の中にある意味で政治をやって大統領になるんだったら、総理大臣になるんだったら、それはどうせ一人で死んでいく人間にとって何の意味もないことだと思うんです。で、じゃあ人間に生きる意味はないのかというと、私どもは私どもというのはクリスチャンです。人間に生きる意味があると思ってます。でもそれは自分一人心の中に意味があるんじゃない。自分一人の心の中の意味だったらじゃあ死んじゃうから終わりで同じことで意味がない。そうじゃなくて人間が生きる意味はこの心に対して人間の外から働きかけているすごく大事なものがあって、それで我々は意味を持って生きられるのだ。引退した後囲碁をやって碁盤に向かって誰かと向かい合ってやってる時でもそれが意味があるものになるのは外からの働きかけがあるときです。外からの働きかけというのは、例えばどういうことかというと、私今皆さんにお話ししています。で、皆さんに一生懸命話しても、いい加減に話しても、私の給料変わりません。だから何も準備もしないで、何も考えないで、適当に10分間過ごすのと、なんとか伝えようと思って、大事なことを伝えたいと思って一生懸命話すのと、自分のためっていう意味ではどうでしょうか。給料全然変わりません。何話そうか考えないで、その間自分の楽しみにふけていた方が、自分のことを豊かに用いられるっていうことでしょうか。でそうじゃないだろう。人間って自分一人だったら意味は作れないけど、一生懸命皆さんに私の思ってる大事なことを伝えたいって思うところが、なんかやってる意味になるし、それは引退後だってあるだろうと思うんです。で、その自分の心の中一人だけじゃない外とのつながりで、その外からやってくる尊いものの一番大事なもの、それを神様っていうんだとしたら、神様によって我々は意味がある人生を生かされている、そういうことになると思うんです。ですけど人間の外にある人間よりももっと尊いもっと大きなものっていうのは、こっちは人間なんですから理解することができません。子供が自分の頭よりかもっと複雑なことを理解できないように、我々人間には人間よりかもっと尊いものは絶対に理解できません。わけがわかりません。そのわけがわからないものをなぜかわかるようになったのがイエス・キリストの生き方と十字架でかかった死に方だっていうのが私どもクリスチャンです。それでジェームズ・カーティス・ヘボンは自分の国で平安に 暮らせてたのに、豊かに暮らせてたのに、それよりももっと自分を生き生きさせたいから、こんな蒸し暑い、当時では遅れてると思われてた日本にやってきて、そこにどうしてもキリスト教の学校を建てたかった、学校を建てたかったんですね。私も、自分の楽しみにふけて、同じ給料だから皆さんには何も伝えないんじゃなくて、どれだけお伝えできるか分かりませんけど、どうしても皆さんにこの大切な礼拝でやっている大切な何かは掴んでてほしいと願うんですね。で、願った方が給料同じだからってぼんやり適当にこの時間を過ごしているよりかずっと自分が意味があるものにされていると信じることができて、ずっと幸せにさせられるんだと思います。それ今日はこれ以上お話しする時間がありません。どうして外の神様が分かったのか、神を恐れるって一番大切なことをどうしてできるようになるのかって言ったら、人間には神様なんか絶対に分からない。それなのにキリストが本当は神の子で世界を征服できる力があるはずなのに、私どものために十字架にかかって死んでくださった、そのことを聖書を通して、あるいはクリスチャンを通して知ったときに、恐れるっていうことが私たち分かってくるんですね。で、それ分かったときに神様が我々を守ってらっしゃるっていうのを震えるような喜びを味わって、権力がなくても毎日小さなことしかできなくても生き生きと隣人との間で生きていけるようになるんだと思います。この時代が来る間、ぜひ神と出会い、神を恐れることを知っていただきたいと願っています。ではご一緒に。